どうも、転職エージェントの新井隆でございます。今日はですね、無料でキャリア相談に答えられる仕組み作りというテーマでお話ししたいなと思います。お便りいただきました。先日は相談に乗っていただきありがとうございました。無料でいいんだろうかというレベルで感動しました。いつもこうした活動をされているんですか？お金を取ってもいいと思える内容なのにと、ふと気になりました。タクトということで、タクトさん、レターいただきありがとうございました。いつだかのライブで多分お話をしたんですよね。声とか覚えてますよ。ということで、アーカイブは残さなかったんですけれども、こうした、ライブでですね、ゲリラライブで、相談に乗るみたいなこともあったりするような、立場でございます。そんな日々を送っておりますが、質問に対してですね、いろいろと答えていきたいなと思っております。かいつまんでまず結論をさらっとお話ししていくと、今までのままじゃ嫌だなって言った事実とか動機がありまして、で、そこに対して、自分がやるんであれば、みたいな意思の話と、じゃそれを可能にするための仕組み作りですよね。っていうところをお話しした上で、ただなんか変にこう自分回しっぽくなっても、僕が嫌なので、もし、同じように何かサービスを始めたいなとか、こうレベルアップ自己研鑽したいなみたいな思う方のために最後にコツみたいな部分についても触れたいなと思っております。では、本題ですね。無料でそのキャリア相談に、答えるようになった、まず答えられるようになったっていったお話なんですが、過去のこととして、私転職エージェントとして何年か働いているんですけれども、何年働いてもですね、キャリアで損する人が全く減らないんですよね。一応大手と言われる会社に勤めて、いく数年経つわけなんですが、結構同じ質問をいただくことが多かったり、それは年齢、年代、性別、キャリアのその役職とかですね、関係なく全く処方中の処方のことをご存じないっていう方がいらっしゃって、業界人としては結構びっくりするわけなんです。で、これは決してですね、その転職希望者の方の、リテラシーが低いよねっていうふうにバカにしているわけではなくて、要は調べられない環境になっているんだとか、調べてもちゃんとした情報がヒットしない世の中なんだなっていうこととか、または、信頼に足る相手をその他で見つけられてないんだなとか、転職とかキャリアっていう話になると、なかなかその後輩にはまず相談できない、同期にもちょっと相談できない、上司もなんか何でしょうね、上司の都合で返答されそう、忖度されそうだから相談できない、で、友人に対して込み入った仕事の話もできない、家族もしっかりみたいな感じでですね、なかなかその仕事働くキャリアみたいな話って、人に振りにくいんだろうなって思ったんですよ。じゃあネットで調べてみようってなると思うんですけれども、するとよくわかんない人がいろんなことをしっちゃがめっちゃが言ってたりとか、企業も企業で多分上司と同じような感覚で、あ、企業の都合で物言ってるんでしょみたいな感じになっちゃって、結果なんか誰も信じられんなみたいな感じで、その塞ぎ込んでしまったり、諦めてしまったりとか、するような人っているよねっていうふうに思いますし、なんかそもそもそのどういったキーワードで検索したらいいんだろうみたいなことがわからないっていう人もいらっしゃいましたし、そんな困難のですね、お話、身の上話をですね、たくさん聞かせていただいているうちに、あ、これ変わらんと、会社員として働き続けていても、この何でしょう、対処はできても問題の根本の解決は難しいんだなっていうことが分かってきました。だから世の中が変わりづらい世の中を待つのではなくて、自分で何かしら、せっかく知見が溜まってる部分はあるので、世に出した方がいいんじゃないかななんてことを思ったみたいなことが、事実ですね。そしてまた動機にもつながるんですけれども、これは決して転職エージェントを悪く言うわけではないんですけれども、やっぱり転職エージェント、転職サイトっていうのは、会社がやっているものなので、NPO とかですね、非営利団体ではなくて営利組織なんですよね。株式会社なんちゃらとか、なんちゃら株式会社みたいなのはすべからく利益を追求するために存在しておりますから、だから何かっていうと、その会社がターゲットにしている人を優先的にサービスご案内するとか、サービス対象外と会社が判断した人は、末端のメンバーが何をどう意思を表示しようと、サービス対象者には含めることができないみたいな都合があるわけなんです。で、これは会社員だから、 まあ、しょうがないというか、そういう仕組み、そういったゲームルールなので、なんかそこに文句を言うのもまた違うなというふうに思いました。とはいえですね、その転職、私は転職の分野ですけど、その転職ってとか仕事選びって人生のすごい大きな決断になりますし、エージェントの対応一つで、何でしょう、その人の人生が決まってしまいかねないと思うんですよね。こういったライブ配信とかで、出会う方、特に10代後半から20代の方が多いんですけれども、その転職エージェントに袖にされて絶望したみたいな話を聞く機会も少なくありませんでした。去年も今年も聞いてますね。っていうことはですね、この転職エージェントもその転職エージェントの都合で、よし何ではないサービスを提供してしまって傷ついている人がいるんだろうなみたいなことも想像しちゃったんですよね。なんか変に共感性が高い HSP の傾向が強いので、だったら個人でやっちゃおうと、その会社員のままでは対応できない人がいる、じゃあ個人でやろうみたいなことが、動機になっていったかななんていうふうに思います。で、そこからですね、まあ、意思とか仕組み作りみたいな話につながっていくわけでございます。でですね、その会社員のままだったら自分が担当している、顧客しか相手にできないわけなので、私は、常に100から150人ぐらい担当していて、で、ちょっと部署にも言ったんですけれども、マックス900人ぐらい同時に担当していたんですよね。その時マジ意味変わらなかったんですけれども、頭がパンクしちゃうんでね。っていうぐらいですね、転職エージェントって意外と多くの人を相手にしてたりするんですが、とはいえ、やっぱり自分が担当したお客様にしか、ご案内ができないと。有力情報をお伝えすることもできないし、裏技みたいなものも伝えられない。ですけれども、ウェブ、こういったですね、ウェブであれば、1対1ではなくて、1対 N、まあ、つまり不特定多数の人にお相手ができるわけなんですよね。だから、非常に価値が高いじゃないか、効率的だし、なんていうふうに思ってるわけなんですけれども、ただ、あくまで、キャリアの話っていうのは、1対1のつもりでお話をしております。今私、部屋で一人で話してるわけなんですけれども、まあ、レターいただいて、のもありますし、ブログ等もやっておりますが、もう想定読者とか想定リスナーっていうのはもうただ一人に絞って、話してるつもりです、書いてるつもりです。でやると、なんだかんだ似たような人に刺さったりすると思うので、キャリア相談って本当に深くですね、ペルソナって言ったりしますけれども、相手がどういう人なのかなとか、どういう状況なのかなっていうのを指しながら言葉を、選んで紡いでいくような仕事でもありますから、自分の意思としては1対 N になってるんだけれども、1対1のつもりでお話をしているっていう感じですね。っていうのもあって、キャリア相談っていうその1対1の機会を、ウェブ上でも設けてるのかななんていうふうに振り返りました。なんかレターいただけると、こういうふうに自分で自分を、見つめるような機会にもなっていいですね。助かっております。で、あとはですね、その仕組みの話なんですけれども、なんかなんで無料でやってるんですかみたいなことは今までも何回か聞かれたことは、ありました。で、先にお伝えしておくと、有料でやることもできますし、ご依頼いただければやります。で、ブログの中にひっそりと申し込みフォームを作っていますが、有料のサービスを、頻繁にセールスするみたいなことはないですね。むしろ、たどり着いて、たまたま見つけた人が本当に意思があったら、申し込んでみようかぐらいの感じです。なので、かなりオープンではなくてクローズドな入り口にしていますね。迷路みたいになってると思います。で、つまりその有料でわざわざ相談に乗りたいみたいなことをあんまり思ってないっていうことですね。もちろんお金いただけたら相応の働きをしますし、あとはそのネット上に載せられない個人情報とかですね、その自分の、ここでみたいな、あだこでっていうたような込み入った話とかは、相談者たる方もですね、聞かれたくないと思いますので、そんた場合は有料の方がっていうようなことはたまに言ったりはするんですけれども、ただ、まあ、なんか基本的には無料でやりたいなと思ってます。で、それがなんでできるのかっていうことなんですけれども、なんか何もその情報、こういった転職や仕事や何やらっていう情報とか、あとはそのブログの記事だとか音声配信のこの一本みたいなものの成果物だけが、売り物になるとは限らないわけなんですよね。で、 他で、なんでしょう、売れるものっていうのを作ったりとかすれば、全然いいんじゃないかなっていうふうに思っています。で、詳細はですね、僕のノートの方に、今、2021年、2022年の僕が、何をしているのか、どういう仕事をしているのかっていう話をまとめているので、興味がある方は、2位の、ノートの中で、2位たかしとか2位とかって検索していただければと思いますが、いろいろやっております。まあ、会社員をも、やってるのはそうなんですけれども、あとはですね、企業さんに向けた、いろんなこう、マーケティングやらサービス企画やらっていったような支援だったりとか、あとは、まあ、ブログとかもそうですよね。これも、有料の記事っていうのは一つも出していないんですけれども、もしこういった状況で、こういった、悩みがあって、こんな風になりたいんであれば、まあ、こんなサービス使ってもいいですかね、みたいな感じで、おすすめ、商品をおすすめすることはあります。で、まあ、Amazon のリンクとかですね、アフィリエイトとか、そんなでチャレンジリンクに入ってくることもありますし、あとは、クリプト系のサービスですね。なんかちょっと専門用語っぽくて嫌なんですけど、まあ、DAO とかって言われるようなプロジェクトに参加してですね。人材の配置とか採用の設計とか予実管理とか、なんかいろんなそういった、ことをしたりですね。オペレーションの構築をしたり、現場の管理を頼まれるみたいなこともありますし、まあ、かっこつけるような表現になってしまうと嫌なんですけれども、コンサルを依頼されたらコンサルをしますしとか、っていう感じでですね。あとはなんか MA と呼ばれる、マーケティングオートメーションか。って言われるような、SNS を、こうしてああしてみたいな話だったりとか、サイトをこうしてああしてみたいな、そういった集客とか、買っていただける、これコマージョンって言いますけれども、そういったようなお話をですね、こう見たことをつらつらとお話しするようなことですね。とか、その仕組みとか、予算をどれぐらいかけてとか、まあ、どこの会社に頼んだらいいんじゃないですかね、みたいな話とか。まあ、そういった、人とですね、企業を斡旋すること以外の、なんか何かしら、セールス、マーケティング、開発、企画みたいなことの、なんかどれかしらをですね、なんかいい感じにやるみたいなことをですね、好き勝手にやっているような感じでございます。っていう感じでですね、まあなんか、仕事にこれなるのかなとか、お金もらえるのかななんて思っていることも、意外と仕事になったりするんだなっていうことは、ここ1、2年の気づきでありますし、それらができていること、つまり収入源が他にあることによって、自分が本当に、やりたい、そして、やるべきだっていうふうに思っていることは、無料で提供できるのかななんていうふうにも思っているところでございます。なんか、お金発生したらもちろん、相応の働きはするわけなんですけれども、なんでしょうね、やっぱり無料です。なんかゲットできた方がいいじゃないですかって僕はなんか思っちゃう、僕が買い手だったらそう思っちゃうので、なんでしょうね、その情報の切り売りとかをですね、自分はしないかなっていう感じです。してる人を否定するわけではないんですけれども、そのまあ、投げ銭感覚とか、応援するっていう意味でお金を落とすんであればいいんですけれども、そのこの情報を知りたきゃ金払えみたいなことをやるような、身分でも僕はないというか、やった方がもっと身入りがある、その要はお金になるってことはわかるんですけれども、僕が、そもそも目指したかった世界線って、相談する相手がいないとか、キャリア的な身寄りがないっていう方の励みになるようなコンテンツが作りたかったわけなので、そこでさらにですね、お金みたいな障壁を設けてしまうと本末転倒だなっていうようなことになってしまいました。これは考え方のロジックの話ですね。だから、お金がめちゃくちゃ欲しくてみたいな、自分の武器はこの情報商材一本にするぜっていう方であれば、全然僕もその立場だったら有料で何でもかんでも出したと思うんですけれども、まあ、でもどうせ無料で話せるような機会があるんであれば、無料で出したいかなっていうふうに思いましたし、僕としてもですね、報酬は何もお金だけではなくて、こういったレターの一つであったりとか、もう一期一会感覚 でですね、初めましてってお会いした人に対して、この前もそのなんか人生を救っていただきみたいな、命の恩人ですみたいなメッセージいただいて、僕はめちゃめちゃ嬉しかったんですけれども、なんでしょうね、承認欲求ともまた違うんですが、あ、よかった、助かってくれて、そういった助かった人が一人でもできたんだ、みたいなことを観測するっていうのがもう報酬になっている節もあるので、これは綺麗事じゃなくて本当にそう思ってるんですけど、っていうのもあってですね、他でも大丈夫になるような仕組み作りっていうのを、頑張ったかなっていう感じですね。でですね、まあ、あとはその何かしら参考になればと思って、その自分語りみたいので終わりたくないから付け添えるように、何でしょう、食材のように話すんですけれども、ですね、まあ、もしその自分が書いてだったら嫌だな、みたいな風に思うことってあると思うんですよ。例えばなんかリンゴとか、バナナを買うために八百屋に行くわけなんですけれども、八百屋に入るためには、正規の会員証が必要でみたいなことを言われた瞬間に僕絶対その八百屋行かないんですよね、みたいな感じでですね、そのなんか買い手だったら嫌だなって思うことは極力排除したいなっていうふうに思います。で、思った時にじゃあどうしたらその嫌なことを自分がしなくて済むんだろうっていうことを考えると思うんですけれども、ここに解決策を見出していくことが自己研鑽の意義なんじゃないかなっていうふうに思います。例えば無料有料でなんか何でもかんでも売りつけるのが嫌だなっていうふうに思ったのであれば、無料でできるためにはどうしたらいいんだろうっていうことで、あ、じゃあ他でマネタイズすればいいんだとか、まず あとはですね、その考え方次第で、まずはその、認知度を増やすために、無料でいろいろと出してみようとか、あとはそうですね、その、納期を決め、タイムリミットですね、決めて、で、1年間無料でいろんなところで頑張ってみて、ここまでに、例えば来年の、2月、2023年の2月までに、フォロワーだとか、なんかそういったファンだとかが、何名に届かなかったら、スパッと諦めようみたいな、損切りラインを決めておくとか、みたいな感じで、その、解決策を見出して、よし、やるぞっていう、その実行モードに入りさえすれば、いいんじゃないかなっていうふうに思いますし、今の自分が、その解決策は見つかったけれども、やる能力がないって思ったんであれば、誰かを頼るか、自分でそれをできるように新たになるかっていう二択になるんじゃないかなと思います。で、これこそ、僕の場合は、何でしょう、人に、助けを請うっていうのが性格的にできないので、キャリアアドバイザーやって何言ってんだって感じなんですけど、僕はそういう人間なので、だから、あ、じゃあ自分でできるようになろうっていうことで、セールス、マーケ、企画開発みたいなことをなんかいろいろとちょこまことですね、チョコ材にできるようになって、大層なもんではないんですけれども、ちょっとできるようになるみたいなこともですね、やり続けているわけなんですけれども、これが自己研鑽の意義なんじゃないかなっていうふうに思います。なんか何かを勉強しようと思った時に、それは勉強することが目的なんではなくて、やっぱりあくまで方法でありたいなと僕は思うので、学びながら情報発信するでもいいですし、学ぶ意味っていうのを最初に設定しておければ、やりたくなるというか、あ、早くできるようになりたいなみたいな気持ちに僕はなるので、もしなんか同じようなお考えの方とか、こういった話がピンときた方はちょっと試してみていただけるといいんじゃないかなと思いますし、多分もう試していると思うんですけれども、その考え方の、サンプルとして1個増やしていただける、持ち寄って持って帰っていただけると、はかどるかもしれないので、聞いていただければと思いました。では、無料でキャリア相談に答えられる仕組み作りといったテーマでお話をさせていただきました。ちょっと長くなってしまいましたね。すみません。ありがとうございました。長くなったと言いつつ、ヨタ話のコーナーです。出前をですね、再開したんですよ。そしたら、死亡率っていうのがすぐ増えました。もうこれは次回を込めてお伝えしなければならない。もう、お話をしたい。お話をしなければならないと思って。何の生産性もないことを今から言います。言いますが、ただですね、その昔と違うのはですね、単にその体重が何キロ増えたからダメだ、OK っていう話ではなくて、Bluetooth に連動しているですね、体組成計を買って、それを1年間ぐらい乗り続けた結果、分かったことがあるんですけれども、見るべき項目と見なくてもいい項目というのが自分なりに分かってきました。まあ、極論、YouTube は全部見た方がいいのかもしれないんですけれども、僕にとって、僕レベルでは、今ここを見ればいいんだ、ここを見なくていいみたいな話があります。で、 体重はですね、今日時点で 59.6 キロで、ミニマムが 56.2 キロだったので、まあ、3キロぐらい太ってるわけなんですよね。とはいえ、1、2年前は 82.5 キロとかだったので、まあ、20キロ、25キロぐらい痩せてるわけなんですよ。で、その中で、BMI っていうのは僕は見なくていいんだなっていうふうに思いました。だいたい20とか20前後ぐらいあれば、十分だと。でそれ以下とか18未満とかにすると逆になんかガリガリになっちゃうのかなみたいな感がありまして、ここは何でしょう、数字としてあまり変化がないので僕としては追わなくていいとか追いたくないというか追ってても楽しくないっていう感じなんです。いや楽しくない、そう、そこにつきますね。で逆にその楽しい項目はどれかって考えた時に、僕はですね数字大好きなので、体脂肪率と皮下脂肪率っていうんですかね。で、その脂肪率がめちゃめちゃ見たい項目になっております。で、このフィットデイズってアプリ使ってるんですけれども、フィットデイズめちゃくちゃ良くて、その、BMI、心拍数、ハードインデックス、体重、BMI とか、筋率とかですね、いろいろな項目が出るんですけど、これ画像で保存しておけるんですよ。で、写真のですね、専用のフォルダーが勝手に作れるので、パノラマみたいな項目すると横長なので、それで一気にですね、見れるわけなんですけれども、で、そうするとですね、体脂肪率はですね、一番成績が良かった時で、12.3% とかなんですよね。で、皮下脂肪が 8.8% っていうのが、ベストスコアでした。で、今どうなってるか、今日どうなってるかで言うと、体脂肪率が 14.6%、で、皮下脂肪が 10.5%。という感じで、アプリが示してくれる中ではまだまだ標準よりちょい下ぐらいなんですけれども、ただこれは下げたいと。なぜならなんかお腹が少しだけ贅肉というか、なんかたるんでる感じがしてきたからですね。これは粗さの差がなんでしょうかね。わかりませんが、なのでもう目標なんですけれども、この体脂肪率っていうのをですね、まずは 12% っていう過去ミニマム。過去新っていうんですか、ちょっと表現難しいですね。一番いい記録をマークしに行くと。で、皮下脂肪っていうのを、これ 8.5%。マックスが、ミニマムか。一番良かった記録が 8.8% だったので、8.5% にちょっとなってみるっていうのを目標にしてみようかと思います。で、フィットネストレーナーをですね、10年以上やってたエリアマネージャーの元上司がいるので、それに聞いてみたんですけれども、筋トレというよりも、やっぱりその、自分のですね、脂肪の燃焼効率っていうのを考えてやれという形で、なんか、なんちゃら法みたいなのを教わったんですけど、そのなんちゃら法という名前を忘れたんですが、ただなんかその心拍数、と、かけなんちゃらみたいなことをですね、計算して、僕の場合は、110とか120ぐらいのですね、心拍数を継続して、有酸素をすれば痩せるらしいと、この死亡率が落ちるらしいという話を聞きましたので、よしと、上司信じるぞっていうことでやってみようかと思います。で、差し当たっての問題はですね、僕がその運動してる時に心拍数を正確に測ることができないっていう問題なんですが、前にですね、そのリカンベントバイクっていう、乗りながら足を漕ぐだけで、有酸素運動になるよっていうタイプのマシンをですね、コロナ禍でジムが、マスク必須になったので、ダメだっつってやめてですね、家に置いてたんですけれど、それメルカリで売っちゃったんですよね。なので、そのリカンベントバイクがあれば、現在の心拍数では分かったんですが、今はその、運動中の心拍数が分からない状態なので、さてどうしようかなっていうことで、解決策としては Apple Watch を買うになるわけなんですけれども、ちょっとまだ、なんでしょう。僕そんなに携帯見ないので、アプローチ、どうなんだろうなっていうところで、つまずいてるという感じですと。なので、ここはですね、思考停止で、一旦もう、動いてみる。まあ、歩いてみるがいいのか、走ってみるのがいいか分かんないんですけれども、僕は走るの好きじゃないのでどうしようかなっていう感じなんですけど、なんかとかくですね、その、有酸素運動の何かしらを、日常生活に挟んでいくぞっていうですね、ちょっと非効率かもしれない抵抗をして、どうにかこうにかですね、この死亡率とやらを落としていきたいなというふうに思っております。まあ、なんかその美ボディを目指すでも誰に見せる予定もないんですけれども、ただただその数字と向き合っていきたいっていう、これはもう自分の特性を生かしてですね、痩せてやるぞと脂肪を落としてやるぞっていうことにただただ取り組んでいきたいと思っております。もしですね、もしぐうたらたいたな僕でも、脂肪率が落ちるような魔法があれば、ご存知であれば教えていただきたいなと思っております。どうぞよろしくお願いします。今日も聞いていただきありがとうございました。話題にしてほしいことや匿名のご相談は、スタンド FM のレター機能や Twitter の質問箱から気軽にご連絡ください。また、キャリアや社会生活に役立つ情報をお届けするキャリアリティというサイトを運営しています。こちらもよければご参考ください。個別のご相談は、キャリアリティの記事に専用窓口があります。それでは、今日も聞いていただきありがとうございました。失礼します。